お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテサロニケ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一テサロニケ人への手紙5章12節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一テサロニケ5章の学びをしていますが、12節から13節。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに、愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。ここには三つの戒めがあります。それは神様の御言葉を教える人たちを認めなさい、あるいは理解しなさいというものです。パウロはこの手紙を書いた時には、彼はテサロニケの地域的な状況のことを話していました。パウロが彼らと共にいたのは一ヶ月足らずでしたが、パウロはその間に彼らをキリストのために勝ち取り、彼らを教えました。このようにしてそこに教会がゼロから始まりました。ですからテサロニケ人の信者たちはみんな大体同じ時期にキリストを知るようになったのです。さて彼らの中に教える賜物のある特定の人たちがいたようです。ある人には説教する賜物があり、ある人たちには助ける賜物がありました。すべての信者は救われた時に賜物を受け取ります。そしてその賜物は信者の集まりとしての体の中で信者の体を立て上げるために使われるべきなのです。そしてテサロニケの信者たちの間に次のような態度があったのではないかと思います。誰々さんは私と同じ時期に救われた。私は彼が信者になる前から知っている。自分が他の人を教えられるなんていう考えを彼はどこで得たのだろう。このような態度があったから、パウルは彼らにリーダーシップの賜物が与えられているその人たちを尊敬しなければならないと言っているのです。聖書を信じると言いながら、聖書に何が書かれているかに関して無知でいるというのは偽善的です。誰でも聖書が神様の御言葉であると信じるという人は、聖書が何と言っているかを知る義務があります。ですから神様の御言葉を説教し、教えている人たちには尊敬が払われ、特別な注意が向けられなければならないのです。さて、四つ目の戒めは、その務めのゆえに、愛をもって深い尊敬を払いなさいというものです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はいつでも神様の御言葉を愛する人たちのことを神様に感謝してきました。なぜならそのような人たちは私の友になってくれることに気づいたからです。私のラジオミニストリーでとても感謝していることの一つは、この国の至るところに神様が友人を与えてくださったことです。彼らの多くは私に手紙を書いて、いつでも自分の家に来てくださいと言ってくれています。もちろんすべてのご招待をお受けするわけにはいきませんが、私はその人たちの町に行くときには、彼らは私に良くしてくれることで自分の愛を明らかにするのです。 私は決して愛しやすい人物ではないのにもかかわらず、神様の御言葉を教えているからというので、彼らが私に対して愛を示してくれるとき、彼らが神様の御言葉を尊敬していることがわかります。そして五つ目の戒めは、お互いの間に平和を保ちなさいという戒めです。これらはみんな一つのパッケージに入っています。すべての人が教会を運営することはできません。どんな種類の組織でも全員が運営することはできないのです。そこには権威を持った特定の人物がいなければなりません。今日多くの教会の中にある問題の一つは、古い言い回しにあるように、先導を多くして船、山に登ることです。一人のリーダーがいて、みんながその人に従う必要があるのです。そのようになっていれば、平安でいることができます。でも一人一人が自分勝手に曲を奏でたならば、ハーモニーも平安もあったものではありません。さて次は、6つ目から9つ目の戒めです。第一テサロニケ5章の14節。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。気ままなものを戒めという戒めが五つ目のお互いの間に平和を保ちなさいという戒めに続くのは自然なことです。気ままな、御しにくい、始末に負えないものとは歩調を乱す人たちのことです。彼らは一匹狼で神様がしておられる働きを支援するよりもむしろ自分のつまらないことをするのが好きなのだと思います。彼らはこの警告を受けるべきです。また、小心なものを励ましとありますが、小心なもの、意志の弱いとは、パウロは何を意味していたのでしょうか。パウロはここで、知的に問題のある人たちを指しているのではありません。神様のために一歩を踏み出すのを怖がっている人たちがいます。彼らには励ましが必要です。今日自分に腕を回して、兄弟、大丈夫だよ。僕は君の味方だからね。君のためにお祈りしているんだよ。と誰かに言ってもらう必要のある生徒が大勢います。そのような態度は、怖がっている気の弱い人にとって、何という慰めと励ましであることでしょうか。実際私たちのすべてが、時にはがっかりし、気弱になるものなのです。また弱い者を助けというのが八つ目の戒めですが、信仰の弱い人たちがいます。彼らは歩調を合わせることができないのです。なぜなら彼らはまだ霊的に小さな赤ん坊だからです。彼らは他の人たちと一緒に行進することができません。だからこのような人々を助けてあげなさい。彼らを抱き上げ、一緒におぶって行ってあげなさいとパウロは言っているのです。またすべての人に対して寛容でありなさいとは、癇癪を起こしてはいけないという意味です。これはとても難しい戒めです。なぜなら、あなたはビジネスの世界でも、また他の人間関係の中でも、確かに私たちを罠にかけよう、あるいは、何かの方法で私たちを虐待しようとしている不経験でつむじ曲がりの救われていない人々に必ず出会うからです。ですから寛容でいること、また癇癪を起こさないようにすることはとても難しくなってきているのです。でも神様は私たちに誰に対しても寛容であるようにと命じておられます。第一テサロニケ5章の15節。誰でも悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間に、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさい。さて、これが10個目の戒めです。 誰も悪をもって悪に報いないように気をつけなさいという戒めですが、言い換えればお互いに喧嘩をしないようにということです。そして11個目は、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさいという戒めです。3つの人生哲学、あるいは3つの振る舞いの基準というものがあります。異教的で野蛮な世界は、相手の善にもかかわらず、悪を行うという哲学に従って動いています。言い換えれば、やっつけられる前に相手をやっつけろということです。どんな手段を使うことも厭うな。誰かがあなたによくしてくれたかもしれないが、もしその人を利用できるなら利用せよというのが異教的で野蛮な哲学です。それからいわゆる洗練された文化的な教養のある世界の基準があります。それは自分に良くしてくれた人には良いことをせよというものです。国の政治政党はその原則のもとに動いています。政治的な職を得るために、もし一人の人物がある人を助けたなら、政治家はその人に仕事、あるいは政治的な職務を与えることでお礼をします。自分の仲間の世話をするのです。これがいわゆる文明的な世界の哲学です。しかしイエス様はルカによる福音書6章の33節で次のように述べています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。クリスチャンは違う基準のもとに生きるべきです。私たちは自分に悪を行う人たちに対して善を行うべきなのです。生まれたままの人間のすることとは反対です。誰かが自分を叩いた瞬間、私たちは自然とその人を叩き返したいと思います。パウロがここで否定している哲学はそのような哲学です。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさい。自分に対して悪を行う人に対しても善を行うように努めなさいということです。さて12個目の戒めです。第一テサロニケ5章の16節。いつも喜んでいなさい。パウロはピリピ人への手紙にも喜びについて次のように書いています。ピリピ人への手紙4章の4節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。もしあなたが神様の子供なら、いつでも喜んでいるべきなのです。喜んでいることは、御霊の実でもあります。もし喜ぶことができないなら、神様の御言葉を読み、神様に自分の心に喜びを入れてくださるように求めるべきです。そうすれば神様は必ずあなたの心に喜びを入れてくださいます。第一テサロニケ5章の17節。絶えず祈りなさい。これはいつでもひざまずいているべきであるという意味ではなく、定期的に祈り、祈りの姿勢でいなさいという意味です。そのことと関係があるのが14個目の戒めです。第一テサロニケ5章の18節。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。この戒めは私たちにすべての状況の中で感謝しなさいと命じています。一年に一度の感謝祭の時ではなく、いつでも感謝するのです。これはキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとパウロは述べています。もしあなたが私のところに来て、 あなたのための神様の御心が何であるかと質問するなら、三つの明確なことをお話しすることができると思います。いつも喜んでいること、絶えず祈ること、そしてすべてのことに感謝することです。それがあなたのための神様の御心ですと、マギー博士は述べています。さて、15個目の戒めです。第一テサロニケ5章の19節。御霊を消してはなりません。聖霊を表すために使われている比喩の一つは火です。火を消すには湿らせて燃えないようにします。御霊を消すとは神様の御心を行うことを拒否することを意味します。つまり聖霊に耳を傾けないということです。聖霊が自分を導いてくださる指導者となることを拒否することです。私たちが自分自身で事の処理に乗り出すとき、あなたも私も聖霊を消してしまうのです。この戒めは、パウロがエペソの信者たちに教えたことと同じです。エペソ人への手紙4章の30節でパウロは次のように述べています。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。物を悲しませることはできません。人格者である方を悲しませるのです。聖霊はご人格のある方であり、あなたの人生の中の罪によって悲しまれるのです。同時に聖霊は私たちが神様の御心から外れてしまうとき消えてしまわれます。第一テサロニケ5章の20節。予言をないがしろにしてはいけません。神様の御言葉に無関心であってはなりません。クリスチャンの働きをしていながら聖書を知らず、バイブルスタディを軽蔑している人たちが大勢います。時々そのような人が、あなた方はすべての時間をバイブルスタディに費やしているばかりで、何にもしないじゃないですか。あなた方は外へ出て行って、忙しくする必要がありますよというのを聞きます。しかし必要なのは、忙しく神様の御言葉を学ぶことです。その後に、どうやったら忙しく本当に効果的になれるかがわかるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私たちは21年間にわたって、ロサンゼルスのダウンタウンで、平均1500人の人たちが毎週木曜日の夜に集まるバイブルスタディを持っていました。それはとてもドキドキするような体験でした。でも時々ただ座って聖書に耳を傾けているだけじゃなくて、外に出て何かをしなさいよなどという人たちもいました。しかし興味深いことには、座って真剣に聖書に耳を傾けるために来た人たちは、確かに外に出て行って何かをしていました。これらの人たちの中の数百人は宣教地に出て行きました。神様の御言葉を学ばなかった若者たちは、ゼンマイ仕掛けの時計のようだということに気づきました。彼らのミニストリーは長続きはしません。パウロがテサロニケ人たちに与えている16個目の戒めは、予言をないがしろにしてはいけません。つまり、神様の御言葉の教えをないがしろにしてはならないということです。21節。しかしすべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。すべてのことを見分けてと書かれていますが、私たちは騙されないようにしなければなりません。露骨に言えば、トンマになるなということです。ただ誰かがあなたに、哀れに見える孤児たちの写真を送ってきたからというだけで、何かのプロジェクトを支援するように惑わされてはいけません。何も知らないところに寄付をしてはいけないのです。何かの宣伝に騙されてはいけません。その働きが本当に神様のために行われているかどうかを調査すべきです。クリスチャンは騙されやすくあるべきではありません。私たちはすべてのことを見分けるべきです。第一テサロニケ5章の22節。 悪はどんな悪でも避けなさい。この19個目の戒めは、怪しげな気晴らしや娯楽に対する答えです。もしあなたの頭の中に何かが正しいか間違っているかという疑問があるのなら、そのことはあなたにとって間違ったことなのです。悪はどんな悪でも避けなさいと書かれています。さて、人間は三位一体の存在だということに注目してください。第一テサロニケ5章の23節。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。人間は三位一体の存在です。人間には、体、魂、または精神、そして霊があるのです。あなた方を全く聖なるものとしてくださいますようにというのは、完璧という意味ではなく、私たちが成熟の領域に達するべきであるということです。私たちはキリストにある赤ん坊のままでいてはいけません。成熟に向かって成長していかなければならないのです。第一テサロニケ5章の24節。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。私たちは神様に信頼することができます。第一テサロニケ5章の25節。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。20個目の戒めは、福音を述べ伝えている人々のために祈りなさいという戒めです。今日私たちはパウロのために祈ることはできませんが、牧師や宣教師などの神様のために働いている人たちのために祈ることができます。26節。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。これもまた戒めです。ただこれは、聖なる口づけであることを覚えていてください。私たちの文化と習慣の中では、温かい握手が代わりになると思います。27節。この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように、主によって命じます。これが22個目の戒めです。28節。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。主イエス・キリストの恵みがこれを聞いているあなたと共にあるように祈ります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はクリスチャンのための戒めその2というテーマで、第一テサロニケ人への手紙5章12節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。